スカのキッチントーク。アスカのキッチントークは私のキッチンから皆さんにハッピーとスパイスをお届けするプログラムです。前田明日香です。皆さんお元気ですか？明日香のキッチントークエピソード195です。さあ今回は私が気になる町、ちょうど能登半島の中ほどにある宝達清水町の魅力についてお話ししたいと思います。前回前々回と宝達清水町にある伝説の森モーゼパークへ行ってきたお話をしました。いつものように我が家のキャンピングカーラムバン君で訪れたんですが、そのついでに宝達清水町のあちこちを観光してきたんですよね。そしたらあれ、ここってとってもいいところだなって気づいたんです。考えてみると、日本で唯一車で走れる砂浜、千里浜があったり、能登最高峰の山、宝達山があったり、まさに里山、里海に恵まれた自然豊かな町なんですよね。もちろん、美味しいものもたくさんありました。今、宝達清水町が熱いということで、今日は宝達清水町特集行ってみたいと思います。明日香のキッチントーク、今回もハッピーな香りがあなたの元へ届きますように。時にはちょこっと日々のスパイス役になれますように。最後までどうぞお付き合いください。石川県のほぼ中央、私の住む金沢からおよそ35キロ、金沢から能登方面へ向かって走ると能登里山街道に乗るんですが、車で1時間もかからないところに宝達清水町があります。いつも思うんですが、河北市で能登里山街道に合流するとき、海岸線がパーッと開けていく道になってるんですよね。とっても開放的な気分になれます。気持ちよくドライブしていくとすぐに宝達清水町に到着しちゃいます。町の東側には標高637メートルの宝達山がそびえています。西側は海になってますよ。そこには日本だけではなく世界でも珍しい車で走れる砂浜のビーチ、千里浜が広がっています。宝達清水町から羽咋市にかけて全長8キロにわたって広がるこの砂浜は、2016年世界のベストビーチで第1位に輝いているほど注目されているビーチなんですね。走ったことのある方ならお分かりかと思いますが、ここを走るとめちゃめちゃ爽快なんですよね。先日久しぶりに行ってみた時は快晴で、ラムバン君の窓を全開にして走るともう最高でした。車が走っているすぐ隣に海があるって、もうこんなロケーションなかなかないと思いません？最高なんですよね。途中で車を止めて潮風を感じながら、しばし波打ち際でのんびりゆっくり過ごしたんですが、子供たちは大はしゃぎです。ズボンもパンツもずぶ濡れ状態になって遊んでいました。私が今やってきたのは、イエイ、千里浜なぎさドライブウェイ。今日ね、びっくりだよ。朝さっきまで雨降ってたんだよね。ところが私たちがここに到着する10分ほど前からハッて晴れてきて、青空広がってないなんてこと
ということになりました。
どんよりしてた曇り空はどこへ行ったんでしょうか。幸せだわ。
もう夏満喫するしかないよね。子供たちも早速水の中入っちゃったそんなもんです。
あ、ここね、日本で唯一砂浜を車で走ることができるようになっています。なので車が結構通ってるから踏み固められてあって地面しっかりしてる、うん、なんかサラサラな砂浜じゃないのよね。もちろん海の方に行けばもっと柔らかいと思うんですけど、潮風も気持ちがいいし波の音も最高でしょ。
実は私小さい頃家族みんなでよく千里浜を訪れて潮干狩りをしたんですよね。というのも母方の実家が中野戸なのでそこへ行く道中によってアサリ取りをして、バケツいっぱい本気で集めましたね。お味噌汁とか酒蒸しなんかにするともうそれはそれは美味しくてやめられないんですよ。時にはハマグリが取れたこともありました。ただね、そんな思い出とともにとっても気になることがあるんですよね。私が子どもの頃はもっともっと砂浜が広かったのを覚えています。ところが近年は砂浜の浸食が激しくてこの20年間毎年1メートルずつ砂浜が消失しているんだそうです。貴重な砂浜が危機に直面しているんですよね。1994年に50メートルあった砂浜は17年後の2011年には35メートルになってしまいました。これは何とかして保全しないとということで様々なプロジェクトが行われています。世界に誇る砂浜が私の子供たちの代にもそのままであってほしい。微力ながら何か私にもできることはないかな、そう思わずにはいられないですよね。千里浜なぎさドライブウェイ、もしもまだ行ったことがないという方はこの夏ぜひ車でドライブしてみてはいかがでしょうか。
アスカのキッチントーク、今日は私が気になる町宝達清水町の魅力についてご紹介しています。さあお次は町の美味しいものご紹介しましょうね。宝達清水町の特産品はなんといっても果物です。その中で押さえておきたいのが黒蜜姫です。これはビオレソリエスと言われる黒いちじくのことで、芳醇で濃厚な甘み、柔らかい果肉、ねっとりとした舌触りが特徴です。まさにいちじくの王様といった感じで、黒いダイヤなんて呼ばれているそうですよ。JA に確認してみましたところ、黒蜜姫の出荷は8月以降だそうです。私はこれまでにケーキに乗った黒蜜姫をいただいたことがあるんですが、深い甘みを感じる一品でした。今年はなんとかこの黒蜜姫を果物としてパックでゲットして、ガブリ丸ごとかぶりつきたいですね。黒蜜姫じゃないイチジクだってもちろん美味しいですよ。お土産に宝達清水町の特産イチジクを使ったジャムはいかがでしょうか。お菓子どころメンデンというお店が販売しています。自然な甘みでパンに塗ってもヨーグルトに入れても美味しいですよ。チェックしてみてくださいね。それから和菓子、
金沢は和菓子どころで有名ですが、能登にも美味しい和菓子がいろいろありまして、一押しなのはおだまきです。私の母の好物でもあるんですが、このおだまき、宝達清水町にある谷口製菓が販売している和菓子で、形が面白いんですよね。おむすびみたいな三角形なんです。で、特徴は柔らかなもっちりとした皮ですね。お餅の部分はうるち米を粉にした上新粉材料としていまして、石川県産コシヒカリを使用しているんだそうです。種類は粒あん、よもぎ、いちじく、黒米、くるみがありまして、季節限定のものもあります。私のおすすめは何といっても黒米くるみと夏の冷やしずんだです。黒米くるみの方は黒米の味わいとくるみの食感が絶妙ですし、冷やしずんだの方は枝豆と白あんの風味が抜群。ぜひ一度召し上がってみてください。さらに宝達清水町はオムライスの町として売り出していまして、これはオムライスを初めて考案した大阪の元祖オムライス店北極星の創業者北橋重雄氏が宝達清水町の出身であることに由来するそうです。このため町にはたくさんのオムライスを食べられるお店がありまして、それぞれのお店で個性的なオムライスを出しています。石焼きビビンバオムライスとか、ちらし寿司風味の海鮮オムライスもあるんだそうです。私は地元で愛されている松食堂というところでオムライスを食べてみたんですが、昔ながらのお味で子どもたち美味しいと言いながら完食していました。また行きたいよねって大満足でしたよ。アスカのキッチントークエピソード195、エンディングの時間です。今日は宝達清水町の魅力についてお伝えしましたが、まだまだ話し足りませんね。美味しいもので言えば、加賀藩御用達450年の歴史を持つ宝達くずも忘れてはいけません。それから宝達清水町は教育の町として子どもたちの教育にも力を入れているそうで、これも母親としては気になるところです。さらに町のあちこちに漫画花の刑事のポスターが貼ってありました。私はその漫画を読んだことありませんけれど、聞いてみると主人公である前田刑事と、かつて宝達清水町にあった末盛城の城主奥村助右衛門という戦国武将を起用していまして、とっても目立つんですよね。これは宝達清水町と加賀百万石の祖前田利家の不思議なご縁から来ているのかななんて思ったんですが、そのあたりの歴史をたどってみるのも面白そうです。とそんな感じで宝達清水町かなり熱いです。最近は都会から地方へ移住する方も増えているようですが、海があって山があってスローライフを始めるには絶好の町かもしれませんよ。移住先の一つの候補としてチェックしてみてはいかがでしょうか。ということで、アスカのキッチントーク、ここまでお付き合いありがとうございました。次回の配信まで皆さん元気にお過ごしください。お相手は前田アスカでした。 See you!